5月11日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは2020年度の消費支出が発表されました。総務省が今日発表した家計調査です。それからワクチン接種に関して、愛知県の西尾市が薬局経営者夫妻の接種の予約を優先したということで市長が謝罪をしております。それから菅総理大臣、6月に予定されているシンガポールで行われるアジア安全保障会議に出席をする方向で調整をしていることが分かったというニュースを取り上げます。収録しておりますのが5月11日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ909円75銭安 28,608 円59銭で取引を終えました。一時1000円 を近く下げる場面もあったということで、下げ幅は2月26日以来およそ2ヶ月半ぶりの大きさとなっております。前の日のアメリカの市場がインフレ懸念などから長期金利が上昇しました。それによって、ハイテク株の多いナスダックの総合株式指数が、株価指数が300ポイントを超えて、下落をしていたと。で、東京でも半導体関連などハイテク株の売りが広がったということでありました。さて、今日まずは家計調査についてです。総務省が今日発表した家計調査によりますと、2020年度平均の1世帯あたりの消費支出、月で換算すると27万6167円となりまして、物価の変動の影響を除いた実質で前の年度と比べて 4.9% 減少したということです。外食、衣類などが落ち込んだということ、新型コロナの影響が如実に出ているということが見て取れるとのことです。で、この下げ幅は消費税の増税の影響で 5.1% 減を記録した2014年度に次いで過去2番目の減少幅となりました。これ2019年も上げたけれどもということが気づかれるかもしれませんが、2019年度はですね、年度のちょうど真ん中10月に上げたということがありましたんで、これは年度で換算すると上がってこないと、もちろんその影響というものは大きくあり、でさらにそれに加えて、このコロナというものがやってきたということで、冷え込んだと。ただコロナに関しても、2019年度の末ぐらいから始まったということがありましたので、影響が年度で出てくるのはこの2020年度ということになっております。で、2度にわたって緊急事態宣言が出されたということの影響が指摘されていると、年度で見れば当然ながらその影響ということになるんですが、一方でですね、その家計調査3月分が出てきたということがありますんで、そうするとですね、年度及び21年3月のものと、どちらを見出しに取るかというところですけれども、共同通信は、2020年度の消費率 4.9% 減と出しているんですが、一方で、前月比あるいは3月単月を出しているというメディアもかなりあります。で、その3月単月によるとですね、1世帯あたりの消費支出30万9800円で、物価の変動を除く実質で前年同月比 6.2% 増となったと。増加4ヶ月ぶりだということであります。新型コロナの緊急事態宣言が全面解除されて、消費活動が活発になったというふうに、これ総務省側もそういうふうな発表しているようなんですけれども、ただよく考えてみるとですね、2021年3月の、前年同月というと2020年の3月ということになって、まさにですね、この20年の3月から、経済が相当停滞したということがあります。それと比較をするということになるとですね、 まあ、ある意味普通に消費していても、まあ、かなりプラスになってくると、まあ、普通ではない状態なんですけれども、あの当時はですね、3月から4月にかけて4月の、中頃というか頭、1週目の終わりぐらいに、1回目の緊急事態宣言が出されましたけれども、そこへ向かっていくこの2020年の3月のあたりというものも、消費は相当冷え込んだというか、この新型コロナウイルスの中身というものが全くわからない中で相当ですね、自粛というものが、まあ、行われた、消費が相当冷え込んだということが、まあ、あります。それとこう比べていくとですね、まあ、あのプラスになるのは、まあ、そりゃそうだろうというところでもあります。そしてまあ心配なのはですね、むしろ、前年同月と比べての値でも下がっているのが、勤労者世帯の自収入と、これは名目で見てもあるいは実質で見てもですね、前年同月比で比べるとマイナスになっているというところ、まあこのあたりがですね、まあ消費が伸びないその原因として、まあ指摘をされている賃金の伸びが低下しているというところとも相まってですね、非常に問題だろうというふうに思います。まああの前年同月で増えたということを言って、まあ明るいニュースだというふうに言えないこともないんですが、ただそもそもの消費行動というのは相当冷え込んでいるということがこれでもわかるということでもありますし、またそれに対してですね、もちろんその2021年度の当初予算で、予備費も含めて手当はしたということは出ておりますが、まあ、一方で緊急事態宣言はこれだけ長引いているということで、特に特定の業種には相当響いていると、でかつこれだけ消費が落ち込んでいるということもありますので、まあ、この全体としての消費のテコ入れというものが、まあ、必要なんだろうというふうに思いますし、そのためには、まあ、各国では消費についての、まあ、付加価値税の減税と、日本でいうところの消費税ですが、これをですね、まあ、かなり取り入れているところが多いということなども考えると、増税の時はですね、諸外国に見習えと言っている皆さんはなぜ減税に関しては諸外国を見習えと言わないのか、対象は同じ国にもかかわらずと、いうことも合わせて考えるとですね、この経済に対する影響の深刻さ、そして、それをどう救っていくかというのは真剣に考えなければいけないというふうに思います。それからワクチン接種に関して、愛知県の西尾市が、薬局大手杉ホールディングスの会長夫妻に新型コロナワクチン接種の優先予約をしたことについて、中村市長は今日、公平性を欠き市民の信用を著しく損ねてしまい心からお詫びすると記者会見で謝罪をしたということです。まあ、こういうことは全くあってはならないと、恣意的にこう選ぶということは全くあってはならないということがまず第一点として、大前提としてあるわけであります。医療従事者に対しては優先の接種が行われました。これは明確な目標、理由があると、自分たちが感染の媒介をしてしまってはいけないし、あるいは患者から移ってもいけないということで、ここをまず支えなければいけないと、まあ、本来であればですね、これに準ずる形で、例えば、老健施設に勤めている人であったりとか、病院関係でなくてもですね、高齢者を主に見ているデイサービスをやっている方々であるとか、訪問看護をされている方であるとか、そういった方々もですね、本来であれば優先接種をされなければならないと、あるいは、まあ、エッセンシャルワーカーなんていう言葉が去年のこの時期から早、まあ、かなりね、市中でも使われるようになりましたけれども、物流だとかもそうだし、あるいは、自衛隊、警察、消防という、まあ、社会のこう維持に不可欠な、仕事に就かれていらっしゃる方々、抗議での、まあ、ある意味の公僕なソーシャルサーバントと呼ばれるような、職業に就かれている方は優先接種をされてしかるべきなんだろうということも非常に思うところであります。でそれらをすっ飛ばしてですね、今回の場合は、まあ、新型コロナ、そのものが高齢者に対してリスクが高いということなので、そこへの、まあ、接種という形になっていると、高齢者と一口に言ってもですね、日本には、まあ、資格のある方々が3600万人余り いらっしゃるということであります。そこに対してですね、何かの C を加えるというのはこれ全体のシステムの根幹を揺るがすということになりかねないと、まあ、この西尾氏からすると、あるいは杉ホールディングスが、多額の納税者なのかもしれないと、まあ、そういったところで忖度が働いた可能性も、まあ、あるのかもしれませんけれども、全体のシステムをですね、そういった浅ましい個人の根性によって、揺るがすというのは全くあってはならないことであろうと思います。まあ、この辺はですね、まあ、その一方でワクチンの接種がなかなか進まないじゃないかということの批判というものも出ておりますが、まあ、一方でですね、まあ、地方部を見るとすでに2回目の接種の予約まで済んでいるというような事例も出てきております。これまずは各市区町村に最低1ロット以上ワクチンをまずは配布するということが大目標としてあった。それによってですね、相対的に人数の高齢者の人数も含めて人口の少ない地方部というものはワクチンの接種が、まあ、率で直すと早く進んでいくということは、まあ、前々から指摘されておりましたけれども、これが如実に出てきていると、まあ、今ワクチンが足らないというふうに、批判が相次いでおりますが、一方で、どんどんと進んでいるところもあるということ、まあ、このあたりはですね、傾斜的に人口の多い、そして感染が拡大していたり、あるいは、なかなか下げ止まらないというところに関しては集中投入というのも、必要なんではないかということも合わせて思うところであります。そして、まあ、その接種に関して、今各自治体、まあ、平等にということに、まあ、かなり主眼が置かれ、あるいは置かれすぎているのではないかというようなところで、市内の高齢者は先着順で電話で予約みたいなことになっていて、それによって、固定電話が回線の使用がかなり増えて、需要が増えてですね、一時的にその接続をストップするなんていう事態が、都心を中心にして起きているということが報じられております。まあ、これ感染拡大地域等々というのを、まあ、鑑みながら、あるいはもうある程度、公の方で一律にですね、まあ、あるいは、抽選の形にしてもいいかもしれませんけれども、この地域はこの日というふうに決めて指定をしても、いいのではないかということも非常に思うところです。この結局ですね、先着順でというと、まあ、ある意味平等のようには見えるんですけれども、結局、お子さんだとかに代行ができたりとか、あるいは複数人で電話がかけられるという環境にある人と、一人暮らしをされている方であったりとか、あるいは電話をするのも困難というような人で、結局のところ条件で、持って平等でない形に、まあ、なってしまう上に、そうは言っても数に限りがあるという中で、抽選に外れたという人が必ず出てきてしまうと、で、いつ打てるかわからないという不安ばかりが募ってしまうと、であれば、公平中立に抽選をし、そしてこの地域はこの地域ですと、必ずここで打てますというふうな形にした方がですね、まあ、それによってもなんでうちの地域が遅いんだみたいなことで、あるいはクレーム等々は来るかもしれませんが、とは言いながら目先の予定とこういうものを示すことによって、大多数の人はそれで安心するだろうと、まあ、結局クレーム等々をつけられたくない、一つでもそういうのがあるとマイナスになるという、平時のオペレーションというものにこだわりすぎている部分がここでも見えているのではないかということを非常に感じるところです。それから安全保障に関してですが、来月4日5日シンガポールで開催されるアジア安全保障会議に、菅総理大臣が出席する方向で調整していることが分かったということです。基調講演を行う予定と複数の政府関係者が今日明らかにしたということであります。総理がアジア安保会議に出席をするというのは2014年の安倍前総理以来ということで、実現すると、まあ、およそ7年ぶりになるということです。まあ、各国の首脳と首脳など、まあ、あるいは安全保障担当の、まあ、交換と、会談等の機会が、まあ、かなり多く設定されるであろうと ういうところでありますが、まあ、そうなってくると今度は総理が面と向かって一体どういう言葉を発するのかとこういうところ、まあ、演説に関してはですね、役人の方でペーパーを用意するから、まあ、それでということになりますが、まあ、それ以外の部分というのはそういうわけにいかない。でその上自由で開かれたインド太平洋戦略というものを引っ提げていくとなるとそれを自分の言葉できちっとこうアピールするということもこれ必要になるのではないかと思いますし、それをこうアピールする重要性というものが今まさに増してきていると。自由主義各国で、強権主義の国々に対峙していかなければいけないと。でそれにはですね、まあ、中国がもちろん念頭にはありますが、それ以外にもじゃあ、まあ、ミャンマー情勢に関してもどういうメッセージの発信の仕方ができるのかというようなところやですね、他にも香港新疆ウイグル自治区等々というところも、当然ながら、議題に上がってくるところだろうと思います。そこをですね総理がきちっと自分の言葉で、発信をしていけるのかということ、まあ、それによってはですねなんだこの人ペーパー読んでるだけじゃないかということになってしまうと、全体の求心力も落ちてしまうと。まあ、この自由で開かれたインド太平洋という旗を掲げそれに、賛同する国であればどんな国でもオープンなんだというこの戦略というもの、まあ、それに賛同する国というのがまあ、従来の同盟国であるところのアメリカあるいはもともとの友好国であるオーストラリアであったりとかあるいはイギリスというところのみならずですね、さまざまな国がここに賛同してきているとこういうことがありますので、どういうメッセージを出すかというのは非常に重要になってきます。それに賛同している国の一つでフランスですが、日本とアメリカフランスで本格的な上陸訓練を、今月今日からですね、11日から、17日までの日程で開催をするということであります。参加するのは陸上自衛隊フランス陸軍アメリカ海兵隊、離島への上陸市街地戦を想定し、長崎佐世保にあります愛の浦駐屯地とそれから、宮崎鹿児島にまたがる霧島演習場で、実施をすると。でさらに海の上でも、アメリカフランスオーストラリア各海軍と海上自衛隊で東シナ海で、共同訓練を行うとこういうことが出てきております。まあ、当然ながら中国を念頭にと言いながらですね、まあ、これは自由で開かれたインド太平洋というものをまさに体現する形であります。フランスもこのインド、太平洋地域、まあ、太平洋には海外領土を持っていると、海軍も実は、艦隊が太平洋艦隊というものを持っているというようなこと、何よりも遠く離れたヨーロッパ、今までであれば経済的な結びつきを優先していたけれども決してそうではないんだとこういうところを見せるという意味でもこういった演習というのは重要になってくるし、まあこのこういうですね具体的に何をするというところも非常に重要なんですが、リーダーは、それを補強するあるいは、リードする形での理念というものも語らなければいけない機会、それが来月4日5日のシャングリラ会合と呼ばれるアジア安全保障会議なんだろうというふうに思いますし、まあ、コロナの影響でどうなるかわからないとすでにですね政府高官予防線を張りながらこのリークを出してきているというところですけれども、きちっとした準備というものが必要になってくるだろうというふうに思います。飯田浩司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。